ご説明ありがとうございました。三菱 UFJ モルガンスタンレー証券の田中です。3点ありますんで一つずつ教えてください。AWS とか Azure のところで非常にこう好調というお話頂戴しましたけれども、御社以外でこうあえてこうけなさずにこう頑張って勢いあるなというこう有力な会社さん一つ挙げていただきたいのと、でその後こう御社との対比で最初からけなすんじゃなくてこうそこをちょっとでシェアが今どんな感じになっているのか分かる範囲で教えていただければと。
難しいね。
実際に正直申し上げまして、ある特定の領域でコンピューティングインスタンスの防御の部分におきましては競合はあまり見てません。2種類あります。 AWS あるいは Azure 自身がこういうようなセキュリティを手掛けるということであれば我々にとって脅威になるわけです。しかし今まで Azure もまた AWS も発表の中ではインフラそのものを保護するということです。しかし、データとかあるいはそのインスタンスの中の情報そのものは彼らは保護していないということであるわけです。まあ、これが最初の種類の競合です。それからパロアルトなど、ネットワークセキュリティのプレイヤーなどは彼ら自身の既存の協会の保護のインスタンスというものを使って仮想アプライアンスとしてクラウドの中で展開し、そして仮想アプライアンスを使っていろいろな種類のインスタンスの保護を手掛けようとしております。彼らはネットワークアプライアンスを使ってそれを仮想アプライアンスに切り替えようという取り組みだったわけですけども、決して批判ではありません。ただクラウドの中で保護しなければならないのはネットワークだけではなく、サーバー全体をどうやって守るか、コンピューティングそのものをどう守るか、そして非常にトレンドマイクロが優れているのはユーティリティベースのところです。クラウドの中ではコンピューティングパワーというのは即増えるわけです。ユーザーが必要であった場合には瞬時にその能力というものを増すことができるわけです。トレンドマイクロの重量課金制というやり方を取っているわけですから、コンピューティングインスタンスが増大する場合には我々の防御体制というものも増えるということで、お客様は大変これを気に入っていただいているわけです。サブスクリプションユーティリティベースのモデルというものが支持されております。
目が今 の, そのマーケティングの仕方とマーケティングコストのかけ方、足元の状況とこうアップデートちょっとお願いできますか。
マーケティングの あまりここにねコストの構成で言ってますが、そこそんなに変わってないんですね。まあ、売上に連動するのに一番ありますけれども、特に前の四半期より前の前の四半期って何か特に変わってることはないんですね。で最近今日今のプレゼンテーションにもちょっと出たように、次世代エンドポイント、もしくはその人工知能かマシンラーニング使ってて、ウイルスそのコイン対策の話最近結構ですねあっちこっち聞こえてますので、まあ我々としてもやってるし、これからその技術使った製品も出てまいりますので、まあその辺ちょっとまあマーケティングフォーカスすることは考えられると思います。
はい、ありがとうございます。あと新規法人の顧客開拓で、まあユーザー保護ソリューションのところ、この1万1000っていう数多いようなこうこれどれぐらいの評価なんですかね。
ですね、これは全体的に50万社以上の契約持ってますので、まあ、それに比較すると1万1千多いか少ないか。でも新規のお客の獲得というですね2つポイントがありまして、1つはです、ね、差別化ないとセキュリティ全く持っていない会社ってほとんどなくてですね、で前の悩みというのはなかなかウイルス対策 で値下げしないとなかなか新規のお客さんを開拓しにくいところですね。で今日岩のプレゼンテーションも出たようにいくつのケースを見るとあの我々としてはあのコネクテッドセットディフェンスこの3つの C をつながってもっとあの万全のセキュリティになりますし、そのメッセージングの効果もうちょっと見やすくなっているんじゃないかなと思ってます。ですからちょっとそういう意味で新規のお客さんの獲得前より加速しているんじゃないかなと思ってます。
はい、ありがとうございました。
他にご質問ございますでしょうか。 ありがとうございます。
SMBC 日興証券の菊池です。あの3点ございまして、1点目はですね、ティッピングポイント の, あの数字の入り方をちょっとお伺いいたしたいというのが大きな1点目です。あの、まあ、プレギャップは順調に積み上がっていて、まあ、前のクォーターとか、まあ、3月はほとんどなかったことを考えると、まあ、月によってどんどん増えてきているんだと思うんですね。で、あの今だと、まあ、40億円くらいで、例えば6月ベースで見た場合というのが四半期に直すと40億円くらいも達しているのかとか、そのモメンタムを教えていただきたいのと、あとですね、セグメントとすると、あの所在地が US なので US に入ってほとんど入っていると、あのヨーロッパとかの売り上げにはほとんど入っていないと考えていいのかということと、あと多分入ってないと思うんですが、そのクラウド関連の方には入ってないという、あのクラウド関連総売上高にはティッピングポイント入ってないという理解でいいのかということを教えてください。
ですね、まずモメンタムのことはですね、これはすでに6月末までの数字国に入っておりますので、まあそれを 見て今回の40億円の適切かどうか、まあ1ヶ月しか経ってないんで、まあいけると思ってますけれども、やっぱり終わられると分からないですね。まあ、でも40億円のあれとしては内部で目指しております、この四半期ですね。
あ、はい、あの多分モメンタム上がってきてると思うんですけど、あと一方で多分前のクォーターにちょっと待ってくれみたいな感じで溜まってたものがボンと売り上げ入ってるものもあったりするのかな。
あ、それはまだ
ないですね。
はい、
あ、了解です。
はい、まあ、一応そこはあれとしても今ちょっと屈線する分もありまして、あの多分前回も申し上げたように HP から引き寄ってつけたときは HP の内部でどういうふうに更新された、そのプラス非常に複雑でですね、我々は全て把握していないんですね。だからちょっと更新の効率はまだ悪いと思います。で2番目はですね、この売上自体がほとんど米国じゃないのか、7割は米国ですね、あとは2割はヨーロッパって思っていただければいいと思います。ですからヨーロッパの方も一部入っております。でも金額的にですね、あの28億円の2割ですから、まあ、そんなヨーロッパのそんな大きいインパクトではないですね。3番目クラウドの方は入っておりません。これはクラウドの場合は開示している数字と前と全く同じですね。
ありがとうございます。2点目はですね、先ほどの田中さんの質問と似ているんですけども、あのコストはオーガニックの部分は今回は 9% 減っていて、で為替の影響が大きそうな気がするんですけども、今 のコストオペレーションというのはどんな感じになっているんでしょうか。あの、基礎の時点ではあのエヴァさんは比較的そのどんどんどんどん今はコストをかける時期っておっしゃって、あの、まあ、積極的に機会があればコストを使っていくというようなお話をされたような気がします。でもファーストクォーターセカンドクォーターはそこまで増えてないようにも思うんですが、あの今のコストのその戦略、お金をかけるものにはどんどんかけていくという姿勢は変わらなくのかということと、実際にそうなっているのかということを教えていただけたらなと思います。
ですね、あのちょっと私質問よく分かってないかもしれないけれども、一応あのビジネスの中にも我々としてはお金使って効果がある効果がないとかですね、ですから今例えば販売方法変わってますとか、あるいはあの伸びてる製品とそんなに伸びてない製品とかありますとかですね、そうと伸びてない製品とやっぱり何かあの要因がありまして、そこは費用は減らして違う時に使う、それは今もやっております。で今度ですね、もっとあの大胆にやるべきかどうか、これはネットワークセキュリティの方は 例えばクラウドエッジこれから海外に出ていくとかですね、あるいは次世代エンドポイントみたいなものは我々出すときですね、ここはお金かけると思いますけども、これは上半期でそんなになかったと思います。
年初に今お金を使うべきだというふうに申し上げたときに考えていたのは、これは標的型攻撃であります APT です。そして当時はですね、ファイアーアイという競合他社がかなりお金を使って新規の顧客を獲得しようとしていましたということで、当時は確かに同じようなことをやって新しいマーケットを獲得しなければいけないと思ったわけなんですけれども、それ以降市場が大きく変わりました。ランサムウェアが台頭してきたことによって、それほど顧客の啓蒙にお金を使わなくてもよくなったわけです。脅威が非常に分かりやすくなったからであります。またファイアーアイに関してはニュースでご覧になっていると思いますけれども、彼らもですね、かなりコストを削減しています。つまり、これ以上の損失はこういったことを出せないということで、競合他社もお金を使わなくなったということから、紙機に関しては思ったほどの支出はなかったということであります。
3点目なんですが、改めて御社のその売上の構成を、まあ、クラウド、御社の定義の総クラウドも増えてきましたので教えていただきたいんですが、御社の、まあ、四半期の売上高というのは300億円くらいありまして、でそのうち御社の定義のクラウド総売上高が、まあ、40億から50億円、まあ、50億円くらいに今なってきていると。あと残り250億円というのが大きいわけですけども、まあ、コンシューマーが100億、まあ、エンタープライズが150億、まあ、足して250億はおそらく PC とかのメモリースキャンが大きな割合を占めていると思うんですね。で過去のトレンドでいうと、まあ、コンシューマーは減っているようで日本が増えているので、まあ、US が減ってもあんまり減ってないとかちょっと増えてきた。でエンタープライズはどちらかというとちょっと苦戦していたところがあったんだと思うんですね、レガシーの部分は。で今のそのエヴァさんの力強いお言葉とか、まあ、大三川さんのいつもの力強いお言葉とかですね、伺うとここのトラディショナルな部分も何か風向きが変わったとでいうように聞こえるんですが、でそういう認識でいいのかと。過去5年間そのトラディショナルのエンタープライズのところはそこまで伸びてなかった、どちらかというとちょっと弱かった部分があったのかなと。クラウドの御社の定義が伸びているところを考えるとですね、でそれが何が変わったのかと、けど実際にいつ頃から変わっているのかとか、トラディショナルなその PC スキャン、メモリースキャンのマーケットのそのトレンドが変わったのかどうかということを教えていただけたらな。欲しかったかもしれない。
一つね、まあ、ちょっと力弱い私の方から説明させていただきます。一つはですね、確かにウィザスの場合は痛みが感じない。ですから検知率は本当に高いかどうかなくても、ユーザーとしてはトレンドマイクロと A 社今使っているのは変わらないじゃないか、それで値下げの戦いが多かったんですね。で最近何が変わってきたというと、ランサムウェアの痛みですね。これは企業としては検知率がいいか悪いかすぐ感じますね。だからこれは一つあれとしては今追い風になっております。でもう一つですね、エンドポイントの場合も今次世代エンドポイント、フォレンシックの機能のその EDR の話とか、エンドポイントの市場と進化してきて、で我々としても今の説明にも入ったように、道の行為とかね、ノーンとアンノーン両方今ティッピングパンの買収がですね、非常に強くなってきたんですね。で、そうすると、エンドポイントの方も我々複数の機能を入れて、まあ、ガートナーのそのマジックコーナーの多分、キサン・グランドと数年前我々結構ね、ポジションは良くなかったんですよ。で、いろんな新しい会社入ってるとかですね。で、だいぶそこに曲がってきた要因というのは、一つの製品に何かいじってるではなくて、すべてがつながってきて、合意も変わってきた。そこはちょっとユーザーとしては、その差は見えてきたじゃないかなと思っております。ワンポイントだけではないんですね。
ありがとうございます。
他にご質問ございますでしょうか。
フリース証券の佐藤です。2問あります。1つは確認なんですけど、1問目は、下期の、コストの使い方についてご教授いただきたいんですが、今まではちょっとマーケティングにお金使うとか、サラリーの US 側のマーケティングの人もっと雇うとかあったと思うんですけど、あんまり、先ほどどなたかのコメント使ってないよねと。もう下期、例えばランサムウェアが下期も引き続き、メインなんですか、スレッドになるとしたら、例えばもうちょっとこうマーケティングコストを使うのかどうか、それとも、ティッピングポイントのサラリーが、フルフル連結になったので、この あまりもうこれ以上増えないのかよく分からないですけど、この辺の見方でもしこう移動する、増えるような、もし減る分ものありましたら教えてください。ヒントください。
ティッピングポイントの費用はほとんど変わらない。でマーケティングの場合はちょっとシチュエーションにもよりますけれども、ランサムウェアの場合はイベントにつながるものですから、多分すぐ売上につながることだと思うんですね。でもう一つはその次世代エンドポイント、マシンラーニングに対して、これはちょっと長引くと思います。でここはちょっと今正確にですね、どの支援機どのぐらいかちょっと今は掴んでないんですけども、もしこれからマーケティングの費用膨らむとその辺ではないかなと思います。
ティッピングポイントの方なんですけど、統合した時、統合する時に、半年ぐらいノータッチで Run as it is っていうお話出てたと思うんですけど、
1年、
そうすると 来期まではノータッチで、もしかしたら来期の下期ぐらいから例えば新商品のアプライアンスソフトウェアとか分かんないですけど出してくるような形になるんですか。そうすると設備投資とか来期以降って何かこうコストで積み上げなきゃいけないものってあるんでしょうか。
なるほど。ノータッチの中に一つは組織はあんまり触らない、そのままで。あと製品はこれは新製品のすでにロードマップがあってすでに今出ております。でティッピングポイント我々買収した時点で一つは速度の方はちょっと20ギガとかね、40ギガの世界でちょっと遅れて、そこは投資してそれやってます。であとは他もちょっといろんな複数の機能を入れて、今それはティッピングポイントの従来のロードマップは今我々やっております。で今度ですね、ティッピングポイントの技術と我々の技術の統合したものというのは多分来年の話ですね。それは出てまいります。設備投資の面でですね、会計キャッシュフロー的に多分一時的に見えると思うんですけど、償却とか考えるとそんなに変わらないと思うんですね。で何が変わるというのは、今ティッピングポイントのハードウェア HP を製造して我々 HP から調達しております。でここはですね、 HP の契約で我々自分で違うベンダー探しに行ってますので、そこはお金かかります。そのベンダーの契約とかですね、で設備買ってそこに入れてもらうとか、米国の英語の場合はコントラクトマニュファクチャリングですね。で我々このどっか外注して、多分会計的にそんなに影響はないと思います。逆に HP より安くできるんじゃないかな、今のところ我々考えております。
ました。あとすいません、さっきのティッピングポイントの40億の話なんですけど、ごめんなさい、これ、7ページってこう13億円まで入ってると思うんですけど、これ6月末での数字ですよね。40億っていうのは今これ含めて今40億とおっしゃってるんですか。
ですね、ここは私ちょっとプリーギャップの方は28億円書いてますね。
はい。
で今度前の試案より1億円から28億円になったのは、Q3 に我々としてだいたい40億までいくじゃないかなと思っております。ですから下の方29億そのままで推移しても、プリーギャップの段階でティッピングポイントクロージーになるはずですね。
わかりました、すいません、ありがとうございます。で年間で、ティッピングポイントってだいたい売上どのぐらい今期って見ておけばいいんですか。
だいたい四半期40億円ぐらいの売上で考えて方がいいと思います。今年はちょっと我々としては引き受けて立ち側の時間かかった、いろんなことがあって、2016年度はそうならないと思うんですけど、2017年になるとそれプラスアルファで考えております。
そうすると この第二四半期はまだフルフル40億入ってないですよね。で第三第四でこうなんていうんですか、こうノーマル普通に戻っていくから売上も戻っていく
と考えております。で来年はですね、ティッピングポイント別部門の形で多分存在しておりません。我々はネットワークセキュリティの形で、それと多分この数字の開示というのは多分この四半期次の四半期 ぐらい、まあ、これ今ちょっと一番分かりにくくなってるところで見せて、会社の中に故意に管理するつもりはないですね。
でも来期だと大体ベースになるのが、まあ、約40億パークォーターでかける4みたいなイメージ作っていけば、それがベース
になるみたいな。下半期に入ってからです
ね。はい、分かりました。で、ティッピングポイントの一応営業利益みたいなイメージってどういうふうに作っていけばいいんですか。40億の売上に対しての連帯引き算する前の、
ここはですね、さっきちょっと2016年非常に言いにくいというのは、グリノベ収益の処理どういうふうにするのか、引き受けた HP から引き受けたものですね、総裁一気に総裁しちゃうのか、そのまま売り上げ経由でやるのか、それによってちょっと左右しますから、だから我々今回ちょっとプリギャップの数字で見せております。で、最終的にティッピングポイントというのは黒字のビジネスですね。ですから、まあ、ちょっと会計的にその売上の計上の方法とか、ちょっと定着するのはちょっと一二四半期かかると思うんですけども、基本的に黒字のビジネスで、まあ、最終的に40億円の売上に対して30億円の経費、四半期ごと、これは大体どっかですね。プリギャップってそのうちにポストギャップと同じ数字になるはずですので、まあ、40億円の売上に対して30億円の費用のイメージの方が多分よろしいと思います。
わかりました。どうもありがとうございます。以上です。
他にご質問ございますでしょうか。あ、じゃあ、
ご説明ありがとうございました。大和証券上田です。少しすいません、基本的なことで間違っていたら申し訳ないんですが、単身の方の9ページでキャッシュフロー計算書が出てまして、今回その TP 事業等が統合されて、のれん償却とその日本会計基準上は負担があったとしても、まあ、キャッシュフロープラスになるのかなと思ったら、前年同期でキャッシュフローマイナスになってましてですね、これ主な要因、その自社株連動型報酬のところがやっぱり効いちゃったんでしょうかというところをまず一つお願いします。はい、
ちょっと浜原さんにお願いします。
じゃあ、私の方から補足させていただきます。先ほどの、ネギの説明の中でもありましたけれども、はい、日本の親会社から US の子会社に貸し付けているのは、貸付金に対する、部分ですね、はい、この部分というのが、これ営業キャッシュフローの中にちょっと含まれております。なのでこれが実なければプラスという形なんですけれども、
どこに入っているんですか。あれを営業キャ
ッシュフロー
どこに入っているんですか。
これはですね、営業キャッシュフローの中から外している形になってます、
うん、ああそう、
はい、
連結で同じグループ内だからここに影響ゼロではないんですね。
そうですね、下の方の為替の方で動かすような形を取ってます。
すみません、ね、どのぐらいの影響がこの営業キャッシュフローまで出
てその部分で多分20億ぐらいはあったと思いますね。はい、
でこれがここのキャッシュフロー計算書の営業キャッシュフローまででいうとちょっと宙に浮いたというか。
そうですね、なんで、今回の貸付金のに関わる部分を抜きにすれば、はい、うん、多分プラスの 10% 近くぐらいになってたんじゃないかなというのが営業キャッシュフローに対する、数字だったかと思います。
前年度は222億で今年度は206億でして、貸付入れたとしても226億ですから、まあ、ほぼ横ばいぐらいなんですが、
はい、
残りのプラス分というのはどちらへ。
そうそう、ごめんなさい、20億じゃなくてもうちょっと多い子ですね。これ多分1個戻すだけで、7、8倍ぐらいプラスになったと思うので。
あ、なるほど。じゃあ20というよりはまあ30億前後ぐらいな感じ、
は
い、
そうですね、はい、
それからその自社株連動型報酬のところのこのマイナス23はどう理解したらよろしい。
はい、
お金払っちゃった、
はい、おっしゃる通りですね、今のところ PL の方で見せている数字っていうのは、従来ご説明している通り、
はい、
それぞれの引き当てるべき金額であったりとか、うん、キャッシュフローとは全く関係なく、
で PL には反映されてい
た株価が変わってるんですけども、キャッシュフローの方はその引き当てとは別に本当に行使されて従業員払っている額になります。
この第一半期で結構行使が出た
ということになりますね。
なるほど、よくわかりました。ありがとうございます。